こんにちは、門垣敏子です。毎月一度第3月曜日に配信しています。知って安心在宅医療、超高齢社会、今後ますますニーズが高まる在宅医療です。住み慣れた我が家で医療を受けるというのはどんな状況なんでしょうか。分かりやすく紐解いていただきましょう。今月もケアマネージャーさんをお迎えしてのお話です。で、私の中でですね、ケアマネージャーさんというのはいろんなお仕事をされていらっしゃいますが、この間ちょっとピンとこう来る説明があったので、事前にご説明しておきましょうかね。介護保険の専門家でいらっしゃって、介護支援が必要な人が適切な介護サービスを利用できるようにしてくださるという、この解釈でよろしいでしょうか。
はい、そうですね、おっしゃる通りで。
ありがとうございます、はい、ということで今お声を出していただきました三田ケアマネージャー協会の副会長でいらっしゃいます矢田拓也さんに今日もお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
その矢田さんがこう介護支援が必要な方のどういう介護サービスが必要かというと、この目安にするところにちょっと一つに今回絞って、トイレ事情についていろいろお伺いしたいと思うんですけども、
はい、
在宅医療といったら当然ですけども、やっぱり排泄っていうのがもう切り離せませんよね、
はい、
この排泄の環境と、それからその介護される方の体力との関係でいろいろパターンが変わってくると思いますので、
はい、
ご紹介いただけますか。
そうですね、はい、排泄介助ってまあ、いろいろね、本当に大変な部分でありまして、ご家族さんのその介護疲れの原因になりやすいところでもあります、おトイレの回数っていうのはね、食事よりも多いですし、
そうですね、お食事はまあ3回、はい、ちょっとおやつを入れても4回ぐらいですからね、
生活の中で一番こう回数が多いというか、解除する部分が多いっていうところになりますので、我々ケアマネージャーがご家族さんにも在宅で介護をする上で注意している部分っていうのは、やっぱりサービスが入っている時間以外は、ご家族の方が主に介助を、担っていただくことになってしまうと、
サービスというのは、いわゆる、ヘルパーさんが来てくださって、
そうですね、ヘルパーさんですとか、通所のサービスもありますよね。お家にいない時間帯っていうのもありますので、必ず、それ以外の時間ですね、夜間であったりですとか、
夜間、そうですね、この夜間が本当になかなかね、重いところですけども、
でそういった時間にどうしても担っていただかないといけないのはご家族さんっていうところを、十分ね、説明ご理解していただいた上で、サービスっていうのを組み上げていくんですけども、
本来ならこのトイレっていうのは自発的に個人が個人の自由な形でできてたものですのでね、本当に難しいところですね。
そうですね、やっぱり身体的な問題っていうのもあります、っていうのはおトイレに、部屋から離れた場所にあって、おトイレまでの距離を移動できないっていう、が今ありますし、ただその、認知面の低下で、おトイレの場所がわからないとか、いろいろ体の、障害という言い方も変なんですけども、変化によって生じる問題と、脳の、認知の進行によって生じる問題と、いろいろあります、
じゃあちょっとパターンを分けて、まずはお家のトイレ、使えるという、この状況といいましたら、どのぐらいの例えば体力があったり体調とかどうでしょうか。
まずご自宅のトイレまで行けるっていう状態ですよね、普段の生活の中で、尿意とか、便意っていうものをしっかり保たれていて、おトイレまで行ける方、っていうところ、具体的に言いますと、トイレまでの距離だいたい普通のご家庭でしたら、5メーターぐらい、
そうですね、
そのぐらいの、移動ができる方、移動方法もいろいろあるんですけども、中には杖を使ってらっしゃる、
杖とか、
歩行器を使ってらっしゃる、
はい、
ご自身で手すりを伝っていける、 そういった、身体状況の方が、はい、まあ、ご自宅のトイレと、まあ、比較的使いやすいのかなと、
はいはい、あの歩行器というのはそれまで全然こう介護してなかったらちょっとピンとこないとこですけど、はい、こじんまりたしたものであるんですか。
そうですね、室内用のコンパクトのものから、はい、まあ、屋外のね、まあ、サンダでしたらその砂利道とか庭先とか、ね、結構多いですので、はい、まあ、そういった部分の走行に適したものとか、はい、っていうのも幅広くあります。
病院でたまに、ね、見ることはありますけども、はい、なかなか家庭の中でできるのかなと思いましたけども、うん、あるわけですね、今そういうものが、
ね、はい、
じゃそういうのがあるとトイレまでは行けるので、はい、ご本人さんが尿意だったり便意がちゃんと分かっていらしたら、はい、十分にお家のトイレでできる。
そうですね、はいはい、あとは、まあ、おトイレに行かれた時皆さん、うん、あのそうかと思うんですけど、まあ、ズボンを下ろす動作、
あ、その作業がありますね、うん、動きが、は
い、ですとか、はい、まあ、おトイレに座る、はい、それから立ち上がるっていう、はい、まあ、そういった一連の動作が、まあ、ある程度何か支える場所ですとか、まあ、持つ場所があればできる方、はい、なおかつ尿意がある方、はい、便意がある方、
はい、
したら、まあ、ご自宅のトイレっていうのは比較的、まあ、使いやすい、はい、のではないかと思いますね。
注意点などはどうでしょうね、
はい、もちろんね、視覚になるんです、おトイレっていうところは、
ね、
はい、
あのやっぱりドアは閉めますね。
そうですね、
ね、
はい、で、まあ、あの介助者の方はちょっと、はい、異様にいつもより入ってる時間が長いなとか、はい、ね、あのそういった配慮、まあ、うん、おトイレの中でひょっとしたら何か転んでるかもしれない、
うん、はいはい、
気を失ってるかもしれないっていうことも、もちろん一人でトイレに行ける方であっても、うん、そういう状態はその発生する可能性はありますので、
はいはい、
そういった部分の配慮は必要かなと、うん、とは段差ですね、あのトイレのこの、はい、まあ、ちょっとした 2,3 センチの敷居の段差でちょっとつまずいて転んでしま
う
ですとか、うん、あの、まあ、転倒ですとか、
うん、
まあね、夏場はそんなに言われてませんですけどね、ヒートショック、
はい、
おトイレと居室の温度差、
はい
はい、っていうものでちょっと急にね、ちょっと心臓の方がとか、まあ、いろんなね原因は、はい、あの、うん、ありますので、
はい、ということは今の伺ってると、あの一人でこう行ってあの済ませてる間、あの、ね、介護されるご家族もこの間にじゃああれをしようこれをしようと思いがちだけど、できたらもうすぐそばでこうちょっと注意を払いながら、はいはい、いつでもこう声掛けができるようにしておいた方が、はい、お洗濯物のこの間に干そうとかって離れてしまうと、
はい、
ね、か細い声で呼ばれてもピンと来なかったり聞こえなかったりってありますからね。ベルかなんか置いといたらいいでしょうか、ね、
あ、いいと思いますよ、呼び鈴みたいな ね
声が出ないと、そうですね、はい、なんかこう工夫をして中でさっきおっしゃったようにこう見えない状態になるので、その中で何が起きているかってことを早く察知できるようにすればということですね。
そうですね、はい、
まずは家のトイレを使う場合のこう体力とか、その状態で気をつけることも伺いました。で、あのポータブルトイレというのがあります、ね、はい、あの私の父の場合は、はい、ベッドの横に用意したんですけども、これが使える状態というのは、ま、似たような感じですか、先ほどの家庭のトイレと。
そうですね、まあね、あの先ほどおっしゃってくださったように、まあ、普段の生活の場所、まあ、部屋であったりとか、はい、まあ、横になる時間が多い方であったら、うん、ベッドの脇に、はい、で、置いてらっしゃる方が多いんですけども、まあ、それどういった状態かというと、やっぱトイレまで行けないっていうところ
です
ね。
そうですね、父が一人で歩くのは辛かったみたいですので、
はい、で、はい、あとは、まあ、日中トイレに行ける方であっても、その夜間、
そうなんです、夜間ですね、
はい、あのちょっとトイレまで行くのが、まあ、暗いとか、はい、ちょっとまあしんどいとかっていう時は、ベッド沿いに、まあ、ベッド脇にポータブルとトイレを置いてっていう方は多いです、で、まあ、そういった場合でもベッドからの起き上がりであるとか、はい、ポータブルトイレまでの短い距離の移動ができる状態の方、はい、まあ、先ほどの、ね、方は、まあ、だいたい5メートルぐらい歩ければっていうところやったんですけども、
はい、
そのより歩行に関して転倒の可能性が高い、
はい、
うん、 まあ、そういう状態の方ですとか、はい、まあ、日中は横になって過ごす時間が多い方っていうのが、はい、主にポータブルトイレの使用にこう、まあ、向かっていくのかなと、
はいはい、父の介護してた時代がもう本当30年ほど前ですけども、
はい、
当時でもすごく普通の椅子ソファーといいますか、一、はい、人掛けの、はい、肘付きの、はい、普通の家具に見えるポータブルトイレがありましたけど、今もっと、
そうですね、今家具調の ね、おトイレのことをおっしゃってるんだと思うんですけど、
は
い、
うん、
もちろんそういったカモフラージュじゃないですけど、
置いといても、はい、いわゆる不快感のないもの、はい、違和感のないものといったらいいかな、はい、不快というより、
はい、そういう機能のもちろん、ね、ものもありますし、まあ、最近やと暖房便座がついてるとか、
より
、はい、でもう一歩進むと、はい、シャワーですね、
いいですね、
オシュレット、まあ、タンクがついててオシュレットも使えるとか、
ま
あ、本当にポータブルトイレでこれができるのっていうような機能もね、たくさんついてきてますね、
そうですか、はい、サンダーは特に大きなねお家もあったりして、トイレが結構廊下を歩かなきゃいけなかったり、でさっきおっしゃったように夜間はなかなか、で夜間のトイレの介助っていうのが本当にとても大変なので、ここが一緒に寝てる場合だったらもう横にちょっとこうね、座ってもらうだけでも随分違いますもんね、
そうですね、
注意点もきっとあると思いますけども、
はい、まあ、先ほどと一緒ですね、実質のベッドの横におトイレがあるっていうことで、まあ、匂いがある方はね、ご自身で体を起こしてそこに行くっていう、ね、もちろんご家族さんが呼んでするっていう人は少ないかと思うので、
はい、
やはりその、まあ、転倒ですとか、
はい、
先ほどと似たような点ではあるんですけど、
はい、
夜間の使用になる場合もあるので、
はい、
まあ、気にかけたりとか、
はい、
ちょっとこう様子を見るとかっていう配慮は、はい、必要かなと思います、はい
はい、特にその動く距離が少ない分、お家のトイレを使う時よりはちょっと気が休まるかなというところでしょうか、介護者が、
まあ、そういった場合もあるんですけど、身体的にはやっぱり歩く能力っていうのをちょっとね、
はい、
失ってるっていうところもあるっていうことは、
はい、
やっぱ下肢筋力の低下、
足の筋力、
はいはい、
そっかそうですね、
あとはバランスですよね、バランスのふらつきが出てきてしまうっていうのが多いので、
はい、
ポータブルトイレ、まあ、隣にあるんですぐ行けるやんと思うかもしれないんですけども、
はい、
やっぱそういった面で筋力低下とかバランス力の低下、まあ、踏ん張る力っていうのが弱ってるので、はい、転倒のリスクっていうのはやっぱりありますね。
じゃあ、見えるという部分で違うぐらいで注意点は同じように思ったほうがいいですね。
そうですね、はい、
分かりました。そしてもう少し進んでいったおむつを使う、
はい、
このあたりがなかなかセンシティブなところですね。
そうですね、
はい、
まあ、多分このおむつを使う前に、
はい、
紙パンツの着用をされている方ですとか、
はい、
その尿取りパッドですね、
はい、
そういったものを、まあ、使っている方、
はい、
もちろん段階的にはあるかと、
はい、
で、まあ、大きな、ね、病気をされて、まあ、入院中にちょっとまあね、例えば脳梗塞とかで、
うん、
体が動かなくなってしまって、
はい、
いきなりそのおむつを使うとか、
あ、はい、
まあ、いろんな本当にパターンはあると思うんですけど、
はい、
そうですね、まあ、紙パンツとかパッドとか、まあ、まあそれも含めておむつももちろんそうなんですけど、
うん、
やっぱりこれまでね、その人なりのやっぱりこう生き様というか、
ね、そうです、
はい、プライドというか、っていう、まあ、長年こう積み重ねたご自身の、まあ、キャリアっていう方もいらっしゃいますけど、はい、まあ、結構やっぱり自尊心をこう、ね、紙おむつを履くっていうところは、
はい、
プライドの面であったりとか、気持ちの面でね、やっぱ抵抗は終わりの方もやっぱたくさんいらっしゃるので、
は
い、
単純な疑問ですけど、紙パンツをずっと履くってことはできないもんなんですか？
あ、ね、できないわけではないですね。
ではないです。
あの、要は、まあ、例えばちょっとね、紙パンツ内とかで排尿があった時に交換がどうしても必要になる、
はい、そうですね、はい、で
寝たきりの状態の方ですと、うん、やっぱりそのパンツ式ですので、はい、うん、あの交換っていう介助の面で見るとちょっとまああの介護者が大変なんですね、はい、まあ、おむつですとベッド上であったりとか、うん、であの、まあ、交換がしやすいようにこう作られておりますので、はい、はい、まあ、紙パンツで頑張るっていうことも全然可能なんですけども、
ね、なんかこうイメージで今おっしゃったこうご自身のこうプライドもあったりすると、はい、もうおむつっていきなりすごいあのサウンドになるんですけど、例えば紙パンツ、オープン式の紙パンツとか、うんうん、なんかこう呼び方をね、
はいはいはいはい、
であのなんか変えるだけで、
はいはい、
あの時々こうネットなんかでも気になるのでこう見てると、
そうです、ね、
どうしてももうおむつは嫌だと、
うん、
抵抗されたと、でもご自身で起きていくことは難しい、匂いも感じない、うん、でもおむつは嫌だと、うん、いうふうに言われるっていうことで、うん、ご自身でなんかこうボロ布とかを集めてどうのこうのとかってもありましたけど、
うん、
呼び方を例えば、ま、紙パンツは、ま、使い捨てでももったいないという昭和のね、あの今ご高齢の方々って昭和の時代を過ごしてこられたからおっしゃるかもしれないけど、やっぱりそれがあの気持ちいいでしょう、衛生的でしょうとかなんかいうことで、うん、パンツだったら抵抗ないから、
うんうん、
あの取り外し自由とかなんかね、呼び方を変えた方がなんかアイデアとして私は受け入れやすいと思う、
う
ん、おむつになったって
イメージが、
ね、自分がもしその立場になった時におむつになったって、やっぱりおむつは赤ちゃんのイメージがあって、はい、もう全てを人任せにする、
うん、
同じかもしれないけど、うん、紙パンツだったらまだなんか救いがあるような気もしますね。
そうですね。
形は結局同じなんですか、こう寝た状態で、
ええ、
あの着替えやすいように、
はい、
性能的には、
まあ、あの本当に紙パンツと紙おむつの違いっていうのも、まあ、形なんですね、はい、あのパンツはもうパンツ履くやつ、
そうですね、
はい、おむつっていうともうあの先ほどね、まあ、お子さん赤ちゃんが使うような、はい、もうあのテープ、マジックテープみたいなテープでこうピッて止める、
はい、
で、まあ、あの寝たままでこう広がった状態からこう畳めるので、
そうですね、
はい、まあ、そういう形状の違いとか、とはその吸収率、
あ、やっぱり違いますか、
はい、何回分とか、はい、そういう吸収率であったりとか、
はい、
うん、その辺のね細かな違いはたくさんあります。
あ、はい、じゃあ紙パンツの上にパッドをつけて使われることが、
はい、
多いんですか。
そうですね、そのやっぱメリットがあって、紙パンツだけですと、まあ、ちょっと失敗してしまうと、うん、
はい、あ、全部変えなきゃいけない、そ
うか、はい、パッドだけですと、汚れた部分のパッドだけを交換できる、はい、っていうところで、まあ、コスト的にも紙パンツをこうね、
う
ん、都度変えるよりかは、
ね、
パッドの交換っていう方が、あの全然やっぱ違いますので、
うん、はい、おばもそういえば紙あのおむつになったけどパッドとこう併用してたようで、
はいはいはい、
あの全部を変えなくても済むからっていうことでやってましたから、
はい、そうですね、
パッドっていうのは便利なんですね。
便利ですね、はい、まあ、あとはその、まあ、認知がねちょっと進んでくると、はい、そのパッドをおトイレに流しちゃうとかね、
あ、
まあ、そういった事態も出てくる可能性はやっぱりあるので、
はい、
まあ、そういったところもちょっと見とく必要はあるのかなと思いますけど、はい、
で、あの、じゃあおむつの場合の今度はその体力体調の、うん、もう一度改めてご紹介ください。
はい、まあ、基本的にはその、まあ、ベッド上で過ごす時間が多い方なん、
はい、
で自力で体を起こすことがちょっと難しい、
あ、はい、
横にねポータブルトイレがあっても、いけない、
はい
はい、まあ、介助があってもちょっと立位の姿勢とか、
はい、
そういったものがちょっと取りにくい、
はい、
っていうような、まあ、あの、うん、その一般的によく言われているその寝たきりに近い、
はい、
あるいは寝たきりの状態の方、っていうところが、まあ、中心になってくるのかなと思います、
は
い、
これはあの注意点は結構いろいろありそうですね。
そうですね、
失敗談もよく聞きますけれども、
まあ、あの 排泄に関してはね、しっかり吸収してくれますし、お布団を汚すっていうことはまあ少ないんですけども、
今ずいぶん良くなってるんですね。
でもちろんきっちりね、適切な使い方をしないと漏れてくる場合ももちろんあるんですが、排泄にはちょっと若干関わりはある部分なんですけども、やっぱりおむつを長時間ね、汚れたものを着用しておくと、もちろん気分的にもね、嫌な部分もあります、で、ただそのやっぱり、不衛生な状態が長くなってしまうっていうことなので、
気づかずに、
それによるその、尿路感染であったり、感染症ですとか、床ずれって聞いた時あると思うんですけど、
食槽とか言いますね、
あとやっぱ湿度が
そっか
大きな原因になる場合もあるの で、同じ姿勢でその濡れた湿度のおむつでいると、床ずれにはなりやすい、そういったリスクもあります。あとはその交換ですね、家族の方がやっぱり寝たきりの状態の方のおむつの交換ってなると、結構やっぱ負担はありますので、
でもこの寝たきりの状態にご本人さんがなるということはもういわゆるヘルパーさんにもだいぶ入ってもらう時間というか日にちが増えてきている状況ではありますよね。
そうですね、でもトイレの回数から考えると、例えばヘルパーさんが、30分から1時間訪問あった時に、せいぜい1回の交換なんですね。
そうですね。いてくださる時間が30分から1時間だと、
じゃあそれ以外の時間は、ってなると、ご家族さんやったりとか、あるいは違うサービスですよね。
その時に上手なこう処置の仕方とか当て方とか、コツはもうプロの方から教わることができるので、自分で勝手なやり方で失敗ってことは少ないでしょうか。
そうですね、我々ケアマネージャーもそうなんですけども、ヘルパーさんですとか、訪問看護の看護師さんですとか、ご家族さんへの介護指導っていうところも、重要な役割になってますので、もちろんご心配なさらず、そういった指導というかアドバイス、助言っていうのもしていただけます。
ということは、いらしてくださった時に自分が困っていることをお話しするのはとってもいいことなんですね。
そうですね、
愚痴ではなくて、いいこととして聞いていただける、でも改善点もそこで教えていただけるということですね。いとこのおばがその98-99で一気にこの介護状態になった時に、初めてその大人用のおむつを買いに行ったことがあるんですけど、かさばって重くて、
そうですね、
なかなかそれ、その割にどんどんなくなっていくというこの状況が金銭的にも大変だと思うんですが、これはなんかちょっとあるものを見ると自治体によって結構こう助成があるって聞いたんですけども、
そうですね、三田市の場合も、おむつ購入に関しての助成っていうのが制度があります。
ありますか。
で、これもホームページとかでもね、もちろん載ってるんですけども、その収入の条件であったりとか、あとは、おむつが必要な状態っていうのを、主治医が、診断してるっていうところ、そういった条件はあるんですけども、そこを満たした場合は購入の補助、は受けられます。
結構助かるような状態の助成はいただけるんでしょうか。
そうですね、でもね、やっぱり先ほどおっしゃったように枚数ですとか、
枚数が決まってくるんですか。1ヶ月に何枚とか、
金額ですね。月にいくらまでとか、そういう支給の形、やったと思います
ので、これも各自治体によって違ってくるので一概に言えないと思うんですけれども、でも助成があるということで、ということは今までそれをご存じなかった方はぜひケアマネージャーさんに、いやうちもずっと今使ってるけど、でもケアマネージャーさんからもそういうアドバイスあるんじゃないですか。
も もちろん、はい、
そうですね、
はい、
なんか気づかずにされてる方は、うん、ぜひちょっと、ご相談されてみたらいいかもしれませんね。
まあ、その買い物のねやっぱ重たいものを運ぶ買いに頻繁に行けないっていう方もね、
そうですね、
そこに関してはあの福祉用具の業者さんがご自宅までこう届けてくれるっていうようなことをやってくれてる事業所さんもあります。
あ、そうなんですか、はいはい、福祉用具を扱ってらっしゃるところで、はい、そうなんですね。なかなかでもそういうニュースっていうのは急に介護が始まったところとかいわゆる老老介護でお互いにも80代になってるってことが入ってくるニュースもぐーっと狭くなるのでね、あのこういうちょっとぜひ放送をお聞きになってご近所にいらっしゃったら一声かけて差し上げたいなという気もしますね。ぜひよろしくお願いします。じゃあ、 あの最後にリスナーさんにメッセージをお願いいたします。
はい、そうですね、まあ、やっぱりねあのご本人さんの介助をされるのは、一番力がね必要なのは ご家族さんであったり身近にいる方、うん、が一番まあ大変やと思います。で、まあ、我々ねケアマネージャーとしてまあ気をつけてるっていう、まあ、そういった負担をサービスを使っていただくことで、まあ、ご家族さんの負担それからご本人さんが、まあ、望む自宅での、まあ、今回自宅での暮らしになりますけど、そうですね、はい、そこを支援していくっていうところが、まあ、主な業務になりますし、まあ、決してね無理をしないように
そこ
です、うん、っていうところは、まあ、常に、はい、伝えるようにはしています。はい、
ぜひ今回のこのトイレ事情少しでもヒントになればと思っております。次回も皆さんのお困りごとの中からピックアップして一つのことについてじっくりとお話を伺っていこうと思っております。次回もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは三田ケアマネージャー協会副会長の矢田拓也さんでした。次回は8月17日の月曜日に配信いたします。